第10課11月26日から12月3日地獄の日。11月26日安息日午後、安生聖句。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。テサロニッケ1:5-21新共同訳。すべてのものを識別して良いものを守りなさい。テサロニケ1:5-21口語訳。今週の聖句。マルコ9:42-48マラキ書3:19口語訳では4:1ユダ7テモテ1:2-5使徒言行録2:29-2:34-35ヨハネ手紙1:5-3-12今週のテーマ。イタリアの詩人ダンテ・アリギエーリ1265年から1321年は、彼の有名な著作、神曲の中で、死後の魂の架空の旅について書いています。作中の魂は、地中の地獄、または煉獄に行きますが、そこでは人間の霊が自分で自身を清め、天国、あるいは、楽園に登り、神の前に出るにふさわしいものとなることができます。これは架空の詩にすぎませんが、ダンテの言葉は、キリスト教神学、特にローマカトリック神学に多大な影響を与えました。不死の霊魂が地獄、または煉獄、あるいは天国に行くという基本的概念は、カトリック教会の基礎となっています。多くの保守的なプロテスタントの教派も、霊魂は不滅であり、死後、天国に昇るか、地獄に下ると信じています。もし、人間の霊魂が決して死なないのなら、肉体の死後、どこかに行かねばならないことになります。このように人間の本質を誤った理解は恐ろしい神学的な誤りを生んだのです。今週私たちは聖書の示す死後についての考えとともに、このような聖書的でない理論について考えます。11月27日日曜日不滅の氏。問い1。マルコ9:42-48をイザヤ書66:24と比較してください。氏が尽きることもない。マルコ9:48という表現をどのように理解すればいいでしょうか。この氏。The worm マルコ9:48という単数名詞は死後地獄へ行きそこで死ぬことなく永遠の責め苦に苦しみを受ける悪人の肉体を離脱した魂や霊を意味するものであると解釈する人たちがいます。しかしこの解釈は聖書の無意識という死の概念を反映していません。さらに、旧約聖書の背景も無視しています。実際、この単数形の氏、the worm は、一般的には複数の氏たち、the worms として用いられるもので、単数形の氏を意味しない。この場合は、腐敗してゆく死体に取り付く、氏たちを意味する。ロバート G. ブラッチャー、 友人 A ニーダ。翻訳者のためのマルコによる福音書ハンドブック304ページ A 文。イエスはマルコ 9-48 でイザヤ書 66-24 の外に出る人々は私に背いた者らの死体を見る。氏は絶えず、彼らを焼く火は消えることがない。すべての肉なる者にとって彼らは憎悪の的となる、を引用しておられます。この驚くべき比喩表現は、地上で死んだ神の敵が滅ぼされてゆく戦場の様子を描写しています。火で焼かれない死体は、氏によって分解されます。あるいは、はじめに氏によって分解され、次に火で焼かれます。いずれにせよ、この聖句は、朽ちゆく肉体から魂が離れて、地獄に浮遊する根拠となることは何も語っていないのです。しかし、尽きることのない氏についてはどうでしょうか。イザヤ書 66-24 マルコ 9-48 に引用の隠喩的表現は、それらの氏たちが不滅であることを意味しません。この表現は、氏たちはその分解の働きを途中でやめないことを強調しているのです。言い換えれば、悪人の体を朽ち果てるまで食い尽くすということです。対照的に、神の忠実な子らは、新しい天と新しい地に、喜びにあふれて住み、見前で神を礼拝します。イザヤ書 66-22-23。この対照的な運命を念頭に置いて、イエスが人の体の重要な部分である手足や目を失っても、神の国に入ることは、完全な体で、氏や火で滅ぼされるより、はるかに良いと言われたこと、マルコ 9-42-48 も不思議ではありません。最終的に私たちは、完全に救われるか、完全に滅びるかのどちらかです。その中間はありません。永遠の命か永遠の滅びのどちらかなのです。この事実は今日、あなたがする選択にどのような影響を与えるでしょうか。11月28日、月曜日、地獄の日。地獄の光景という題の子供向けの小冊子の中で、ローマカトリック教会の司祭であったイギリス人のジョン・ファーニス、1809年から1865年は、永遠のせめくを天と地よりも大きい巨大な鉄の玉として描いています。数億年に一度、原文ママ、一羽の鳥がやってきて、その翼から抜け落ちた一枚の羽が、その巨大な鉄の玉にほんの少し触れる。地獄の光景24ページ A 文。作者は、罪人を焼く地獄の火は、こうして鳥の羽が触れなければ、その鉄の玉がすり減ってなくなった後も続くと言います。悲しいことに、多くのプロテスタントが今日でさえ、失われた者たちについて似たようなことを信じています。問2、マラキ書 3-19、口語訳では 4-1 とユダ7を読んでください。これらの聖句はどのように地獄の火という概念、あるいはイエスが表現された失われた者たちが入る永遠の火、マタイ 18-8、または地獄の消えない日、マルコ 9-43 を より正しく理解する助けとなりますか？永遠のという言葉、ヘブライ語でオーラム、ギリシア語でアイオーン、アイオーニオスは、前後の文脈によって様々な意味を持っています。例えば、神と共に用いる場合、この言葉は神の永遠性を表しますが、申命記 33-27、とこしえの、人間との関係の場合は、人間の寿命に制約されます。出エジプト記 21-6、生涯、火を形容する場合、それは焼くべきものを焼き尽くすまで消えない火を意味します。マタイ 18-8、25-41、永遠の、これは永遠の火が悪人たちを完全に、そして根も枝も残さない。マラキ書 3-19、口語訳では 4-1 で焼き尽くすという意味において永遠であることを意味します。悪人に対して永遠に続く罰という考えは重大な意味を持ちます。悪人が永遠に罰せられるのであれば、悪も永遠に消滅しないことになります。すべての人間の命が神に由来するのであれば、申命記 32-39、詩篇 36-10、口語訳では 36-9、神は悪人が死ぬのを喜ばない、エゼキエル書 33-11、はずです。ではなぜ神は、悪人が終わりのない責めに苦しむために、命を与え続けられるのでしょうか。もし悪人たちが、彼らの行いに応じて、黙示録 20-12、罰せられるのであれば、なぜ人間の生涯は短くとも終わりのない罰を受けるのでしょうか。聖書が言及する永遠の日は、黙示録20章の第13か3章、千年期後の火と硫黄の池に対する隠喩であると考えるべきです。このように、すでに存在し、永遠に燃え続ける地獄は、聖書的な教えではないのです。11月29日火曜日、煉獄にいる生徒たち。ローマカトリック教会は、地獄に落ちるほどではないが、まだ天国に行く準備もできていない死者は、煉獄で罪を清め、その後に天国に昇ることができると考えています。彼らの煉獄での苦しみは、彼らの愛した者たちの祈りと、悲跡、カトリック教会用語、教会で執り行われるキリストの神秘を、目に見える形で現在化する儀礼によって軽減されるといいます。カトリック公共要理は、煉獄についてはっきりと次のように述べています。神の恵みと友愛のうちに死んだもので、なお完全に清められていないものすべてに、実に永遠の救いが約束されている。しかし彼らは死後に清めを経験する。そうして彼らは天の喜びに入るに必要な神聖さに達するのである。カトリック公共要理291ページ英文。さらに彼らの苦しみは彼らが愛した者たちの祈りや他者による死者のための行いによって軽減されるとも述べています。教会はまた、施し、免償、悲跡の行為を死者のために行うよう命ずる。カトリック公共要理291ページ。問3、 コヘレトの言葉9の10、エゼキエル書18の20から22、ヘブライ9の27を読んでください。これらの聖句はどのように煉獄説に反論していますか？煉獄の教理は、燃える地獄という観念や、死者のために祈るという異教徒の習慣を結合させたものです。この教理は、聖書の次の教えを信ずる者たちにとっては、受け入れられるものではありません。1. 死者は無意識のうちに墓の中で休んでいる。コヘレトの言葉9の10。2. 一人の堕落した人間の義は、他の堕落した人間に移されることはない。エゼキエル書18の20から22。3. 私たちの唯一の中保者は、イエス・キリストである。テモテ1、2の5。4. 死の後には、最後の裁きが続き、その間に、地上の人生で犯した罪を悔い改めるチャンスは、二度とない。ヘブライ9の27。さらに、深刻な影響は、聖書に反する煉獄の教えが、神のご性質を歪めているということです。自身の堕落以来、サタンの働きは天父を誤解させることにある。彼は霊魂不滅の教理を提唱し、永遠に燃える地獄という考えを生み出し、煉獄を発明した。これらの教えは、神のご品性を曲解させ、神は厳しく、復讐に燃え、横暴で、決して許さない存在であると主張する。エレン・G・ホワイト、原稿51、1890年、英文。煉獄や永遠の責め苦のような誤りは、教理の重要性を教えています。なぜ私たちが誰を信じるかだけでなく、何を信じるかが重要なのでしょうか。11月30日、水曜日。肉体から離脱した魂のいる天国。プロテスタントは煉獄を受け入れませんが、それでも多くのプロテスタント信者が、死んだ義人の魂は、すでに神の御前で天国を楽しんでいると信じています。その魂は、単なる肉体から離脱した魂だと主張する人もいれば、離脱した魂ではあるが、霊的な栄光の体に覆われていると信じている人もいます。生きている死者の霊的状態がどうであれ、このような理論は、聖書の教える終わりの日の復活と、死者の裁きの教理をなし崩しにするものです。義人の魂がすでに天国で楽しんでいるなら、なぜ復活と裁き、黙示録20の12から14があるのでしょうか。問い4、使徒言行録2の29、2の34、35とコリント1、15の16から18を読んでください。これらの聖句は、どのように死者の状態と復活を待つ人々に光を当てていますか？聖書はすでに天にいる者たちは、エノク、創世記5の24、や、エリア、列王記下2の9から11、のように、生きたまま天に上げられたか、モーセ、ユダ9、や、キリストと共によみがえった人々、マタイ27の51から53のように死から復活したと教えています。すでに学んだように、祭壇の下で神に復讐を求めて叫ぶ魂、 黙示録 6-9 から11の隠喩は、単に正義を表す比喩であって、霊魂の無条件の不死を立証するものではありません。そうでなければ、どう見てもこれらの人々が永遠の報いを楽しんでいるようには思えないのです。現実には、墓は死者のための休息の場所であり、無意識のうちに意識のある存在が回復する終わりの日の復活を待っているのです。死者は義人の場合であっても、天の周りを浮遊しながら、終わりの日に肉体と一つになることを忍耐強く待っている離脱した魂ではありません。さらに、パウロがコリント1:15-18で述べていることは、もし死者が復活しなければ、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったことになるということです。死んでからどれくらい経っているにせよ、もし彼らがすでに天で楽しんでいるならば、どうして滅びることがあるのでしょうか。新約聖書の鍵となり、中心的な教理であるキリスト再臨における死者の復活は、義人の魂が死んですぐに永遠の報いを受けるために肉体を離脱して浮遊するという誤った教えによって無価値なものにさせられます。にもかかわらず、私たちはいつでも、特に葬儀のたびにこの教えを耳にするのです。12月1日木曜日、聖書の視点。問5、ヨハネ1:5-3-12を読んでください。なぜ使徒ヨハネは永遠の命をキリストと結ばれている人だけのものに限定しているのでしょうか。霊魂の無条件の不滅という非聖書的な教えとは対照的に、条件付きの不滅の教えは聖書的であることが、ヨハネ1:5-11、12において明らかにされています。この意義深い聖句の意味を理解するためには、神のみが唯一の不死の存在、テモテ1:6-15-16であり、唯一の命の泉、詩篇36:10、口語訳では36:9、コロサイ1:15-17、ヘブライ1:2であることを覚えなければなりません。アダムとエバの堕落、創世記3章によって罪がこの世に入り込んだとき、彼らとその子孫すべて、私たちを含む、は肉体の死の呪いのもとに置かれ、永遠の命という賜物を失いました。しかし愛の神は、人類が最初から持っていた永遠の命を再び得ることができるように、人類救済の計画を実行されたのです。それはパウロが書いている通りです。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。エフェソ 1-4。使徒パウロはこれを、一人の人、アダムによって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのだから、一人の人、イエス・キリストを通して、永遠の命という恵みの賜物が、人類すべてのものとなったと説明します。ローマ5:12-21。さらに使徒ヨハネは付け加えます。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。ヨハネ手紙1:5-11-12。 イエスの御言葉の光に照らすとき、この計画の全体がさらに明らかになります。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ヨハネ 6:40。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。ヨハネ 11:25。これは永遠の命はキリストを通して与えられる神の賜物であり、それは現時点では約束されており、終わりの日の義人の復活の後にのみ完全に実現することを意味します。結論は非常に単純です。すなわち、永遠の命がキリストと結ばれた者のみに与えられるとすれば、キリストと結ばれていない者には与えられない。ヨハネ 1:5-11、12ということです。対照的に、霊魂の無条件の不施設は、天国であれ、地獄であれ、すべての人間に、キリストと結ばれていない者にも、永遠の命を与えるものです。この教えは一般的ですが、聖書的ではありません。12月2日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の大総統、第33章、人は死んだらどうなるか、第34章、心霊術の正体を読んでください。死者に意識があるという教理は、霊魂不滅という根本的な誤りに基づくものである。そしてこの教理は、永遠の責めくという教えと同様、聖書の教えに反するものであり、理性の命じるところにも、人間の慈悲の心にも、相反するものである。一般に信じられているところによれば、あがなわれて天にいる者たちは、地上で起きるすべてのことを、そして特に、彼らが後に残してきた友人たちの生活をよく知っているというのである。しかし死者が生きている人々の悩みを知り、自分の愛する者たちの罪を目撃し、彼らが人生のあらゆる悲哀、失望、苦悩に耐えるのを見ることが、どうして幸福の源となり得ようか。地上の友人たちの上をさまよう者に、天国の喜びがどれだけ味わえようか。また息が絶えるとすぐに、悔い改めなかった者の体と魂は、地獄の炎の中に投げ込まれるという心情は、なんと嫌悪すべきものであろうか。自分たちの友人が不用意のまま墓に下り、永遠の苦悩に陥るのを見る人々は、どんなに激しい苦しみを味わうことであろうか。希望への光、1863ページ、各時代の大総統、下巻、296ページ、一部解約。話し合いのための質問。1. 死者の状態と地獄のあり方についてクリスチャンと話をした人々が、彼らが実に堅くなに、救われた者がすぐに天に行くことだけでなく、失われた者が地獄で永遠に苦しむことさえ信じているのに驚きました。その考えられる理由の一つは、愛する者たちが死んですぐに主と共にいると信じたいからです。しかしなぜ失われた者たちが地獄で永遠に苦しむという恐ろしい考えにも固執するのでしょうか。この事実が教えていることは、言い伝えの力がいかに強いかです。クラスで話し合ってみましょう。2. ほとんどのキリスト教派が霊魂の無条件の不死と、それに伴うすべての理論を信じています。 死と死後の状態について聖書的視点を持つ教会として、私たちは何をすべきでしょうか。また何をすでにしているでしょうか。3、ダンテの詩、新曲は架空の話ですが、死後の魂のあり方について、誤った教えを人々の心に植え付けるために、大きな影響力となりました。キリスト教神学が、いとも簡単に外部の教えに影響されてしまう事実から、何を学ぶことができますか？他に一般的な概念が、クリスチャンの神学に影響を与えているものがありますか？どうすればそれを防ぐことができるでしょうか？話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。モデスティ、モデスティ、モデスティ。ナムビアのカティマ・ムリロの病院にいる2歳のアクリオウスは何ヶ月も病気でした。多くの人が彼を見舞い、誰もが彼のひどい苦痛を見て涙しました。病院は役に立たない、とある人はアクリオウスの両親に言いました。別の人は呪術師に相談すべきだ。神様は理解してくださる。やってみるべきだ、と言いました。最後の訪問者が帰った後、父親は母親に向かって、どうしようか、と尋ねました。あの人たちの言っていることは正しいかもしれないわ。母親は、一人息子が苦しんでいるのを見るに忍びず、呪術師に相談することに同意しました。呪術師は、魔女が悪い魔力をかけたのだ。伝統的な薬を飲めば回復する。と言い、両親は呪術師の薬を買って毎日子供に与えました。しかし、与えれば与えるほど容体は悪くなり、父親は熱心に祈り始めました。主なるイエス様、私は間違いを犯しました。私はあなたの救いの恵みから離れてしまいました。主よ、私に御言葉をください。あなたは重い皮膚病の人を癒し、目の不自由な人を見えるように、足の不自由な人を歩けるようになさいました。息子にも同じことをしてください。それからしばらくして、父親は夢を見ました。その中で、彼の名前を呼ぶ声が聞こえました。モデスティ、モデスティ、モデスティ。これは私の子だ。なぜ悪霊でこの子を怪我したのか。彼を生かしたいなら、呪術師に関わってはいけない。父親は震え起き上がり、伝統的な薬を捨てました。彼はアドベンチストの医師が、キャンプミーティングで、健康について講演していたことを思い出し、息子をその医師のところへ連れて行きました。その医師は、アクリオウスが肺炎と結核にかかっていると診断し、治療できる病院に送ってくれました。両親は祈り続け、イエス様を完全に信頼しました。アクリオウスは現在22歳です。アクリオウスの両親、モデスティとレベッカ・カクラには4人の子供がいます。子供が生まれるたびに、町の人々が受ける伝統的な儀式を受けることを拒否し、その代わりに彼らは赤ちゃんたちをイエス様に捧げるため、教会に連れて行きました。イエス様を受け入れながらも、伝統を完全に捨てきれずに葛藤している人々のために祈ってください。彼らは聖書の教えを受け入れますが、現実の課題に直面すると伝統に戻ってしまうのです。そういった人々を助ける宣教師の働きのために、あなたの13回献金は用いられます。オクルチェイン・マテング第10課を終わります。